警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目62回目です。今日の狙い目はですね、本を一つ紹介したいと思います。柔らかい頭の使い方、著者は細谷功さん、発行は2015年の3月ですね。柔らかい頭の使い方、かなり何回も読んでる本なんですけども、電子書籍で見れないのが難点ですね。 Kindle でもこうダウンロードしてスマホの中に入れておきたいんですけども、残念ながら電子書籍版が出てない本なんです。だけどかなり読んでますね。だから結構ボロボロになってる本なんですけども、まあ世の中でいろんなこう気に入らない出来事とか嬉しい出来事なんてのがあるんですけども、こう主観に陥らないでもっといろんな角度から見てみれば面白いことが見れるよってことですね。一つの価値観にこだわってると結構生きづらい世の中だとになってしまうんですけども、そこでですね、自分の見方をちょっと離れるっていうのをイメージして、もっと柔らかく考えてみようと。自分の目線に固執するんじゃなくて、もっと一歩引いた視点から見てみようと。そうすると見えてくるものがあると。で、それが見えてくると世の中生きやすくなりますよってことですね。で、何が見えてくるのかっていうとですね、この本では、はっきりさせてましてですね、目に見えない構造って言ってますね。目に見えない構造。目に見えない構造って何かっていうとですね、直接目で見えるものではない、はっきりわかるものではないっていうものです。で、その、構造って何かっていうとですね、関係性ってことですね。目に見えるものと目に見えないものの関係性が見えてきて、その目に見えないものこそが、生きていくのに結構重要だよってことを言ってます。関係性っていうのはですね、おそらくこの目に見えるものの向こうに目に見えないものがあるってことだと思うんですよ。結構目に見えるものに踊らされてしまいがちなんですけども、自分の目で見えるもの主観ってのに踊らされがちなんですけども、そこで抑えてですね、向こうにあるものってのを見ようとすると、違った見方ができるよっていう本ですね。で、結構こう構造的に分けてあってですね、一つ一つが組織的に書いてあるんです。私も同じような考えを持ってるんですけども、私の考えっていうのは結構漠然としてるんですよね。それなのに、この本っていうのは結構、こう三角形、ピラミッド型がはっきりしててですね、章ごとに分けられてます。まあ、この分け方もいろんな分け方があるんでしょうけども、第一章では心の癖を自覚するって書いてますね。これ何が書かれてあるかっていうと、基本的に我々が見えてる世界ってのはどういうものかっても書いてます。考え方の癖、物の見え方の癖ですね。まあ自分中心
が基本になるってことを書いてあるんです。で、第2章がですね、この細谷勲さんっていう人の結構オリジナルっていうか面白いところだと思うんですけど、物理の法則は人間にも当てはまるっていうことで書いてあるんですよ。物理の法則は人間にも当てはまる。もともとこの人、理系の人みたいなんですね。確かどっかに書いてあったんですよね。で、この物理世界っていうのと、を人間関係にこう、応用させるっていうのがすごい得意っていうか、オリジナリティ感じるところなんですね。例えばその、他の本でもそうなんですけども、例えば、スタートアップ企業ってのは、水の中に、絵の具を入れるようなもんなんですよね。水の中に絵の具を入れるようなもの。水の中に絵の具を入れると、水彩絵の具ですね。小学校の頃、図工の時間なんかに絵を描こうとして、で、水を用意するんですよね。で、その時に水彩絵の具をその中にポチャンと垂らすと、この、初めは、水の中に水彩絵の具が入っていった瞬間は、その水彩絵の具自体はそこにあるんですけども、次の瞬間には、こう、ぶわっと広がって、水と水彩絵の具が混ざり合ってしまうんですよね。で、それも、組織ってのはそういうものだってことを言ってるんですよ。初めは、水の中に水彩絵の具が落ちた瞬間と同じように、はっきりしている。個がはっきりしている。個性がはっきりしているんですね。ですけど、徐々に、こう、スタートアップの強みである個性ってのがだんだん消えていって、周りと同化してしまうってことを言ってるんです。こういう物理世界の法則が人間社会にも当てはまるってことをすごい言ってますし、共感できるところですし、何より面白いですね。それとか、ドップラー効果ですね。救急車が走ってきて、通り過ぎていく。救急車が自分に近づいてくるところと、通り過ぎていって離れていくところでは、音の聞こえ方が違うんですけども、これっていうのは過去と、現在と未来ってのに置き換えられるってことを言ってます。ここに来るときと、同じものでも同じ救急車なんだけど、自分に近づいてくるときと、過ぎ去っていくのでは、同じものでも、こう、現在を境にして、また別物になってるってことを言ってますね。で、この本の第3章ではですね、メリットとデメリットについて述べてます。メリットは必ずデメリットになるってことを言ってますね。結局これが見えてると人に優しくなれるんだと思います。頭の柔軟な、使い方ってのができるんですね。自分が起こるようなことをされても、自分とは違う価値観、の行動をされても、そこにデメリットだけを見ずにメリットもあるってことが分かっていれば、大して怒らなくても済むんですよね。で、それと同時にメリットとデメリットが同時にあるってことは、戦いっていうか、この価値観の不一致が起こりやすい、トラブルが起きやすいってことが分かってるっていうことだと思います。自分がメリットと感じてるってことは、他の人にとってみればデメリットになる可能性があるということなんで、そこにはトラブルの火種、ネタっていうのが多く転がっているっていうことだと思います。メリットは必ずデメリットになるってことが分かっていれば、自分とは違う価値観の人間が現れても、それに対して、こう、共感できるし、思いを馳せることができるし、こう、その周りってのには、トラブルが起きやすいものだっていうのが分かってるってことですね。それが見えてくると、こう、人に対して優しくなれたり、こう、柔軟な考え方っていうのができるってことだと思います。で、この本の第4章ではですね、対比と軸 で見えてくるものというタイトルで書かれてますね。これ何かっていうと、具体と抽象ってことについて主に書かれてるんですね。結構私も影響を受けたんですけども、物事には具体と抽象っていう基準があると。右と左、北と南、大きい、小さい、遠い、近い、それと同じように具体と抽象っていう、基準も存在するんですね。で、これを意識するっていうか、これを基準の中の結構ウェイトが大きいものに組み入れてみると、結構世の中見えてくるものがあるし、こう気になるものも気にならないくなるってことですね。例えば、具体っていうのは分かりやすいんですね。分かりやすいんですけど、それゆえに表面的なんです。逆に抽象っていうのは分かりにくい。分かりにくいんですけど、物事の真の部分っていうのは抽象なんです。例えば、ここシャネルなんて、女性が憧れる存在だと思うんですけど、ココシャネル。ココシャネルのようになりたいからといって、全身シャネルブランドで固めてもココシャネルにはなれないんですよね。ココシャネルの本懐っていうか、真の部分って何かっていうと、こう、あの時代でも、女性がこう、きらびやかな、こう、ダンスを踊るみたいな服装、ドレスみたいなのを着るのが当たり前の時代において、もっと女性の動きやすい服装を提案したっていう、こう、革新性ですとか、そういうものにおそらく女性、ココシャネルに憧れる女性っていうのは憧れると思うんですよ。決してこのシャネルのブランドではなくて、このシャネルの考えとか、こう、価値観とかそういうものに憧れるものだと思うんですよね。だから、表面的な、はっきりしてる、服装だけを真似ても決してココシャネルにはなれないと、こう一見分かりにくい考え方とかそういう精神性価値観っていうのを真似しないとココシャネルにはなれないってことですね。具体は表面的、分かりやすい具体的っていうのは表面的なんです。それに対して、分かりにくい抽象的なものっていうのは本質的、物事のコアの部分であるってことですね。こんなことが書いてあるのが柔らかい頭の使い方という本でございます。ぜひ読んでいただければと思います。以上、警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。